リスナーの皆さん、いつもありがとうございます。ダルカラードポップという劇団をやっております谷健一です。演劇系雑談ラジオダルカラードポッドキャスト、今日もやっていこうと思いますが、こう11月もうそろそろおしまいで、何ですか、今年ももう終わっちゃうわけでしょ早いよね。今深夜の3時半ぐらいにちょっとこれを録音しておりまして、眠たい。最近ね、ちゃんとこう朝起きて稽古に行って夜帰るっていう生活をずーっとしてたもんですから、ちょっと今日は執筆がね立て込んでおりまして、眠い、けどこの眠たいとこからね、なんか湧いてきたりするから、まあもう眠い目こすりながら、食らいつくしかないんでしょうな。つうわけで、通常よりもちょっと低めのテンションで、落ち着いてね。もうな、いいよだね。低めのテンションっていうのか落ち着いてっていうのかわかんないですけれども。今週もいろいろお便りいただきましたので、どんどんご紹介していただきましょう。谷健一さんに。谷健一さんよろしくお願いします。はい、紹介させていただきます。ラジオネームアイクールさん、谷さんこんばんは。池袋に立ち寄る機会があり、アウトスポットの小冊子と、あ、これ僕が載ってるやつですね、タスクタスクのチラシゲットしてきました。小冊子の表紙が谷さんのかっこいい写真になっていますが、カメラマンや編集の方からイメージやポーズの指定指導はあったんでしょうか。これ私写真撮影がある取材の際に必ず言うんですけど、僕は俳優でも何でもないので、顔で売ってるわけじゃないので、お好きなように撮ってくださいと。もう何でも言ってください、何でもありますって言って、言われた通りにいろんなことをやってですね、撮ってるんですが、このアウルの小冊子の時にはもうカメラマンさんの言いなり通りでね、なんかソファーがあるね、いいね、いいソファーがあるねみたいな話になって、でちょっとソファー座ってみようかつって、そっからいろんなポーズ撮ってるうちに、なんかソファーにうつ伏せに寝っ転がって肘ついてる、まあなんか勘違いした感じの写真が採用されましたね。知り合いの女性からは一言、気持ち悪いと一刀両断されたので落ち込んでいたんですが、よかったよかった。はい。かっこいいのね、よかったね。はい。チラシには大きな文字で、今日本で一番パンクな演出家谷健一とキャッチコピーが書かれていました。このキャッチコピーについて谷さんはどう思っていますか、というところまでご紹介しましょうか。はい。これはツイッターでちょっと話題になったんですけれども、日本で一番パンクな演出家って書かれて、で僕ツイッターで、いやいや、もう僕ごときがパンクな演出家だなんてとんでもございませんと、それはパンクに失礼だみたいなことを書いたんですよ。だってね、パンクのアーティストって、っていうと、まあ、一番有名なのはやっぱりセックスピストルズのシドビシャスになるんでしょうけれども、別にシドビシャスを引き合いに出さなくても、パンクのアーティストのなんて言ったらいいのかな、腹の座り具合というか、後先考えねえ感じとか、怒りのエネルギーの強さとか、あらも尊敬に値する歴史的なものでしょう。だから僕ごときがパンクななんて言っちゃうのは、ちょっとそれはファッションパンクみたいになっちゃうから、どうなんだろうとは思ったんですけど、でもまあキャッチコピーなんてね、他の人がつけてくださるものですので、自分自身でね、俺が今、日本で今一番パンクな演出家さって言ってる、そんなダサいやつはどこの世の中にもいないわけで、まあ好きにね、呼んでくれたらいいですよっていうことで、思ったんですけど、まあそのツイッターにね、だからその僕がパンクだなんて おこがましい、恐れ多いみたいなことを書いたら、アウルスポットの担当者さんから突然、もう大慌てで電話がかかってきて、どうも失礼しましたと。ご不快でしたら今すぐ直しますがって言われて、いやいやいやいや、まあ今言ったような理屈でね、そう呼んでくださるのはありがてえし、一生懸命考えてくださったんでしょうから、その通りやらせてくださいなと、その通り進めてくださいなっていうことでお伝えしましたけれどもね。はい。なので、この方のお便りには、自分で、キャッチコピーつけるならどうつけますかってありますけれども、まあ、それはね、コピーライターさんや、制作さん、宣伝さんに、お任せしようじゃねえか。俺は商売人じゃねえんだ。そうだよ。 はい。じゃあ次行きます。ソカシさんから。谷さんのツイッターも拝見してるんですが、指輪ホテルのツイートをリツイートしてるのがちょっと気になりました。谷さんも、まあ、これなんか、戯曲は俳優のものだ、みたいなことを書いてある文章をリツイートしたんですけれども、谷さんも、戯曲ってやっぱり俳優のものだ、とか、演出家の時代は一旦終わったと思っていい、と思ってはるのかなと。これも指輪ホテルのそのツイートに書かれてたやつなんですけれども、もちろん、時代が終わっても私は続けるけど、これも指輪ホテルの演出家の方が書いてた言葉ですけれども、の時代があるからのリツイートだと思いますが、自分が見る芝居を選ぶときのことを考えると、やっぱり最終的には役者さんより作家演出家で選んでいます。いい役者さんがつまらない戯曲演出をなんとかできることはごくごく稀な気がします。でも退屈な戯曲あるいはダメな役者さんを演出である程度カバーしているのは時折見かけます。すべてが揃っての傑作の誕生でしょう。しかし、古典劇に関しては演出家の作品に与える影響はかなりの部分を占める気がするのですが、谷さんはどうお考えですか？基本的には同意しますけれども、そう考えている人が今の時代はごく少数なんじゃないでしょうか。ね、演出家で見に行きますっていう人を、この1年間日本国民で演劇見た人アンケートみたいなことやってさ、で、1億2000万、今いるのも日本、まだいんのかな？ 1 億2000万分の、どれぐらい演劇見たろうね。生で舞台に足運んだって人って、どれぐらいいんだろう。まあ、複数見たっていうのはカウントしないとしたら、1000万人いないよね、多分ね。500万人ぐらいじゃねえの？なんかすごい前の記憶だから覚えてねえけど、なんか宝塚の、宝塚だったかな？式だったかな？ごめんね、もう曖昧すぎて。なんか動員記録が年間100万を下回った式だったかな、宝塚だったかな、覚えてないけど宝塚だったかな、みたいなニュースを読んで、へえ、でも100万に入れてんのかよ、みたいなことをね、思った記憶がありましたけれども。でもだよ、塚さんのね、ファンなんて、まあ何本も見に行く方が多いですし、まあ歌舞伎文楽狂言まで入れたとしても1000万は届かねえだろう。500万人ぐらいじゃねえのかな。つう中で、作家演出家で見に来ますっていう人は、ほんの一握りですよね。だから、僕も、トロー感を感じることはとても多いですね。まあ結局はやっぱり、俳優目当てで見に行く人が大半ですので、どうしよっかなってのは思いますし、でも逆に、じゃあ、その、自分がよく関わってる演劇の俳優、小劇場の俳優を見込んだときに、俳優は俳優でさ、戦う意志っていうのをもっと持ってほしいなってのは思うときはありますな。だからもう抜群に上手けりゃ文句もないし、抜群にお客持ってりゃそりゃそれで使われるんでしょ？使われますよ、そりゃ。ただね、どっちかに寄りすぎちゃっても、それよくねえでしょうな。かといって、これパラドックスがやっぱり存在してて、パラドックスじゃねえんだよな。両立は可能なんだろうけど、抜群に上手い人、あ、違う、抜群に人気ある人っていうのが、抜群に上手くなることって、これちょっと難しかったりするんだよね。人気が先に出ちゃうとかっていうのって、それはそれ大変じゃないですか。だからそういう中でね、どう自分を追い込んでいくかっていうのも、それはそれで大変だろうし、でもじゃあ、小劇場なり、現代演劇に関わっている舞台俳優と呼ばれる人たちが、まあ自分たちには技術があるからって言って、ふんぞり返ってもしょうがねえでしょ？きちんとね、自分のお客さん育てて、自分のお客さん持って、人に伝わる演劇をやらなくちゃいけない、人に支持される俳優にならなくちゃいけないっていう人気商売みたいなこともあるじゃないですか。今日ね、夜中の3時半でもうグダグダに疲れてるからこういうテンションになっちゃうんですけど、けどこれはとても私の長年の問題設定と大きく結びついているところですね。ポップネスが大事なのか、それとも芸術性が大事なのか、大衆性なのかアートなのかっていうことってのは、まあずっと延々とね、延々と、意識に上り続けるんでしょうな。だからその演出家の時代終わった、俳優が戯曲をもっと駆け上がるべきだみたいなことにすごい同感したっていうのは、まあ演出家っていうのも こうどうやったら面白いものを作れるかなと思って、それこそこうやって、まあ、僕の場合作家もやってるからこういうことになってるわけだけど、深夜3時半までさ、稽古で疲れた後にこう仕事してるわけであって、でまあ俳優さんたちもそういう努力をきっとなすっているんだろうと信じたいし、そうじゃない俳優にはもっと頑張ってほしいしね、俺が演劇の主役なんだって思ってほしいっていうエールでもありますよね。俳優こそが舞台を担う力であると。でもこれ僕は意外と賛同するところがあって、もちろん自分で演出するときにはこう工夫もするし、どうやったらこの本とこの俳優が輝くだろうがってことを考えもするんだけどさでもそうやっていろんな奉仕をするっていうのは、結局俳優が舞台上で生命を獲得して観客の前に生命をさらけ出すっていうことのためにやってるわけじゃないですか。そこでね、ちょっと一昔前の演劇理論に立ち返って、やれグロトフスキーがどうした、やれアントナン・アルトワがどうした、やれピーター・ブルックがどうしたっていう時代でもねえんだろうなと。だからこれはだから現代劇に限らず、アートとポップっていうものを考える上で、これは文学の世界でも音楽の世界でも、あるいは美術の世界でも起きてることだと思いますけれども、一体全体アバンギャルドとファインアートの最前線というのはどこに今位置づけされているんだろうなと思って、僕も最近よう考えるんですけど、わかんねえんだよね。だからそういう意味では芸術っていうものの定義自体が、刷新を迫られているんじゃないかと。やっぱり今我々が芸術だと思っているものって、一次大戦を経た後に創出された人間性をどう回復するか、そして資本主義と共産主義っていうものが大いに衝突をしている、文明の衝突が起こっている中で、そしてかつ個人が自分としての自由、個人としての尊厳っていうものを、ようやく持ち始めた時代において、人はどう生くべきかみたいなことにさらされたのが文学と芸術のあの時代の特徴だったと思うんですね。それによって生まれたのが、例えば表現主義的な運動だったり、意味から解放されようってことだったり、あるいは、もうちょっとダイレクトに実存主義みたいなことを言って、自分の、感性、自分の存在っていうものにね、足場を持ってきてみたり、構造主義だっつって、人間をもっとこう、服従的な、あるいはこう、影響されるものとして、主体性のないものとして捉えてみたりとか、いろんな、こう、思想の動きがあったわけでしょう。でももう20世紀も遠い昔になりにけりで、まあ2015年も終わろうとしている今、旧来的なアートと文学の、スタイルにこだわっていてはいけないんじゃないかな、なんてことを私は考えるわけです。時代性が全く変わってる中で、生み出されてくるべき文学運動、演劇運動、芸術運動というのはまたね、違う形であるべきですから、さて一体じゃあどんな、この先新市長がそれこそ現れてくるんだろうかなんてことをね考えたりするわけですけれども、まあまずは目先の原稿の手を動かせっていうことでしょうな。だからその演出家の時代がどうこうとか、俳優の時代がどうこうとかっていう問題と、これちょっとこう長い話になっちゃうんですけど、結びついてくる話ですから、この辺にしておきましょう。はい、こんにちは。初めてメールします。これ、ミミさんという、40代女性って書いてありますね、からいただきました。私は大学の演劇部で公演に参加したことがある、その頃よく感激していたくらいの演劇経験値の人間です。これ、お便り初めていただきました方ですね。ありがとうございます。その後、これはね、初めての方のお便り嬉しいですね。実はこの潜り感激の方、感激じゃないや、潜り、リスナーの方とても多いので、どんどんください。その後、結婚、子育て、出産で、ほぼお芝居は見ていませんが、二十数年ぶりの最近、いろんな劇団の公演を見始めました。久しぶりなので、ね、今どんな劇団が面白いのかもわからないので、手当たり次第見ました。そこで気になって仕方ないことがあります。暗転で場面転換をする場合に、など、暗転中に舞台袖の明かりが薄く漏れているとか、オペ席の電気が明るすぎることがあるんです。あと、天井が決して高くない劇場に段差のある舞台を作ったせいで、すごく大事なシーンなのに、セリフを喋っている役者さんのすぐ後ろの背景に照明器具の影が大きく出てしまっているとかあるんです。今だけそういうことは気にしないんでしょうか？ 演劇部で暗転前には楽屋の電気は全部消すと教わり、舞台上に変な照明の影を出すなと演出から怒られている照明スタッフを見てきた身ではそういうことがあると入り込んでいたお芝居の世界からスッと我に返ってしまってそれが残念でなりません、谷さんのおっしゃるようにプロの方に変なダメ出しをするような観客になりたいわけではないんですがどれも本番前に解消できることなのにと思うとどうして作り手が気にしないのか不思議で残念です。暗転を観客がどんな気持ちで味わってるのか考えもしないのか教えた方がいいのかそんなことを気にする客はうざいのかと悩みます。気にしすぎなのでしょうか。ビートゲルシュタインとても面白かったです。タスクタスクも楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。これは答えづらいね。一体何の舞台のことだったのかわかんないですけれども気にしないバカもいますよ。気にしません、わかりません、気づきませんっていう視野狭窄に陥っちゃってる場合もあるので、それについてはね、なんか、教えてあげたらいいんじゃないでしょうか。まあ、もしかしたら万が一、稀にありますけど、この苦肉の策でしょうがねえから明かり漏れを許したみたいなこと、音漏れを許したみたいなことは僕も現場で稀にありますね。本当に稀にですけど。まあ、仮漏れに関してはなんとか工夫すればなんとかなるからそんなにないと思いますけど、まあでも例えばこの明かりを全部消すとここの部分の工事をこんだけやんなくちゃいけなくって その袖幕つるとかっていうだけじゃなくて劇場機構的な問題でその劇場によってはこのランプは絶対消せないとか足元凍結しちゃいけないとかいう劇場もあるんですよね。足元凍結すんであれば代わりにこっちのライトをつけろって非常灯バンとつけられて逆に、おい、超明るいじゃないかとかなっちゃう場合もあるし、音漏れに関しても、その、ここの、音を、遮断するためには、このシャッターとこのドアと、そしてこの裏に、なんかこう、防音材を敷き詰めなくちゃいけなくて、そうなるとなると、転換が間に合わないとかね、いろんなことがありますから、苦肉の策で、その、いろんなことを、犠牲にしてる場合はありますけど、この、ミミさんがお書きになったケース、オペ席の電気が明るすぎるとか、袖明かりが薄く漏れてるとか、照明機材の影が舞台上に出てるとかっていうのは、まあ、僕の予想ですけど、単なる無神経ってことじゃないでしょうかね。わかんないです。これ劇団名書いてくださるとね、もうちょっと、僕なりに予想もできるんですけれども、マジかよって思うかもしれないですけど、舞台業界本当に狭いので、例えばこれで公演名書いてあれば、照明家誰だっつって調べて、ああ、あの人か。あの人ならやりそうだなとか演出家誰だって調べて、おお、この人か。とか、な、あるんですよ。だからもうなんともね、言えないですね、そこのところはね。じゃあ続いて、お便り行こうかな。はい、今のお便りなかなか興味深いお便りですよね。お客さん意外と気づいてんだぞっつうことね。なんかそれをさ、なんかこううまく伝える手段がないんだよね今ね。アンケートにしてもネットにしてもあるように見えてさ、なんかいろんな意見に混ざっちゃうからね。例えば今のさ、明かり漏れてますせみたいなやつとかって、そんな気づいた人が教えてあげりゃみんなハッピーになるさ、出来事であってさ、そんなのでいちいち怒ったり泣いたり悔しんだり悲しんだりする必要僕はないと思うんですよね。例えば初日に誰か絶対気づくんだからさ、仮にゲネプロで、あるいはリハーサルでスタッフが気づかないバカしかいなかったとしてもお客さんが気づいてればさ、なんかアンケートに書くなり、なんか帰り際にスタッフさんに一言言ってく、それは別にさ、この劇団知り合いいないからとかじゃなくても、なんかこう、受付にいる人とかにちなみにシーンこうなってましたよっていうぐらいね、そういう人間同士の交流ってあったらいいじゃないですか。ね、八百屋さん行ったってさ、なんか値段の漢字間違ってたりさ、数字間違ったりしたら言うじゃん。ね、ほうれん草って字が違いますよとか、ほうれん草ってどう書くんだ俺今、適当に言ったけど、ほうれん草ってどう書くんだろうな。ほうれん草ってひらがなしか書いたことないね。なんか難しい感じあった気がするけどな。ほうれん、なんか、ほうれんさんのそうなんだっけあれ、ほう。なんか由来あったよね。ちょっと話が脱線しちゃうけど、まあ、とにかく、あれだよね。今、なんかそういうのがさ、こうやって、なんか、ちょっとそこ違いますせ。お値段違いますせ。 これ98円って書いてありますけど、なんかラベルがちゃんと貼ってませんよみたいなこととかだったら教えてやったらいいじゃんと思うんだけど、もうそういう細けいことでもネット上でさ、炎上みたいになったりするじゃないのね。まあ、この送ってくださったミミさんはそういう方じゃないし、そうじゃないからこそ言っていいのかな、どうなのかなって言って、ゴニゴニョってなってるみたいだけど、なんかこの妙に人間同士の距離が離れちゃって、そういうちょっとしたことも言えないし、妙に離れちゃったもんだから、こう言うってなると、こうなんか遠くから火炎瓶投げるみたいなコミュニケーションになっちゃって、それはね、本当にもったいないよね。まだね、地方公演とか行ったりするとね、お客さんからそういうの聞いたりしますよ。終わった後とかにロビーとかうろちょろしてるとなんかお客さんから聞かれてさ、あのシーンの演出こうしてたのはこうなんですかとか、あそこでこういうことやってたのはこういう意味なんですかとか聞かれて、ああ、そうです、そうですって言ったら、ああ、そうは思わなかったな、なるほど、そういう見方もあるんですな、みたいな話を、ね、僕もしたりしますけれども、なんかね、そういう袖明かり漏れてるぜみたいなこととかさ、まあ、気づいたらみんな幸せになるんだし、仮にそのスタッフが袖明かり漏れてることを気にしないバカだとしたら、お客さんが気にしてんだぞっていうことを気づかせてやるのは、まあもちろんそれは業界内のプロがプロ同士で、おい貴様なんて甘い仕事をしてやがるんだ、この野郎つって怒ってやりゃいいんだけど、なんか人と人が喋るってことによってもうちょっとね、なんかこの現代の息苦しいやりとりとか、妙によそよそしいやりとりとか、行き過ぎた個人主義ってのはなくなんねえかなってのを最近本当に思いますよ。その辺の、日本文化と日本社会はどうなっていくべきなのかっていうことをね、考えたりする昨今ですな。そしてほうれん草の漢字を調べてみたけど、こんなの絶対書けないね。草辺に波に、あ、草冠に波で方で、草冠に、これ、量でいいのかな、の草で、ほうれん草で、ほうれん草のほうれんとは、これもウィキペディア丸々ですけど、中国の東大に、ホリン国、かっこ、現在のネパールもしくはペルシアを指す。これはまた雑だね。ネパールとペルシアって結構違うぞ。どこなんだよ、ホリン国って。まあいいや、から伝えられたことによる、後に開示して字が改まってホリンとなり、日本では、転化して、読み方変わってほうれんとなって、でほうれん草で漢字はすごい難しい。だから八百屋さんがほうれん草って書いてるってことはまずないだろうね。お客さんも読めないし、書ける八百屋さんもちょっと気違いじみてるよね。バラって書けるなんかその辺の人よりもよっぽどね、なんかこうおかしなことになりますわな。続いて、ポップロックさんからいただいたお便りを一部ご紹介しましょうか。毎回聞いてます、ホップロックです。谷さんが送られてきたお便りに全部答える方式から、喋りたいお便りにしか読まない方式になり、ね、大革命ですね、これ。私も、今週もいくつもお便りご紹介せずに、目を通すだけにしておりますけれども、やっぱり両親の呵責を感じ、こういうことしてると地獄に落ちるんだろうなということを強く強く思ったりするわけですけれども、まあ、方式に変わり、きっと読まれないだろうから好きかって書いて、いろいろメールしようという気分になってます。面白い発想ですね。それ素晴らしい発想ですね。そう、目は通してっからね。いろいろいただいたんですけれども、はい、書いてあるやつで、最近ロロが高校生に気軽にやってもらおうということで、1時間出演者6人、舞台美術のシンプルな作品の声をやってたそうです。谷さんもそのような作品を書いてみたいと思いますか？個人的に1時間した全校庭少女夢を見たいですということでいただきましたが、私は全くそういうことは思いません。なんだろうね。いや、なんかこういうの、さ、僕も卑怯な大人の一人だからさ、例えば高校演劇のなんか子供たちに呼ばれてなんかトークしてくださいとか言われて、谷さんも高校演劇に本書いてくださいよとか言ったら、まあいつかやってみたいねぐらいはリップサービスで言うだろうし、それは高校生と触れ合った後だったらそういうのやってみたいなっていう気持ちも出てくるだろうけど、別に現状時点僕が高校演劇、高校生のために活動するっていうことは、あんまり考えちゃいないからね。長い目でビジネスとして考えたらやった方がいいんでしょ？そりゃ。だから、ロロだとか柿だとかもそういうことやってんでしょ？ひでえこと言うけどさ。まあ、それはね、高校生っていうさ、なんか演劇文化に触れ始め、触れやすい。そして、まあ、高校演劇っていう大きな、 こう演劇業界にとってのこう評伝になっている、母体があるわけだから、そこにアクセスするためにこう演劇人の側からも高校演劇にアクセスできるような、架け橋となる、まあ、チケット設定、高校生割引を作ってみたり、高校生でも上演しやすい本を書いてみたりとかやるのはね、営業努力としては素晴らしいし、まあ、業界の活性化って意味では素晴らしいことでしょう。ただ現時点でそういうモチベーションは特にないですね。なんだろう、これ別に高校演劇をディスってるわけでも、触れ合いたくないって思ってるわけでもなく、じゃあ別のケースで何でもいいですけど、何がいいだろう。例えば、シンガポールでこういうお芝居やってたんですけど、谷さんもシンガポールでやってみたいですかって言われたら、いやー、今んとこシンガポールのことよくわかんねえなとか、老人ホームにお芝居を回してる団体があるんですけど、谷さんも書いてみたいですかって言われたら、それはなんかそういう稽古とかさ、実際行ってみたらやってみてえなって思うかもしれないけどね、現時点でちょっと付き合いと触れ合いがないもんだからさ、こういうのをさ、いちいち気真面目に答えない方がいいんでしょ、どうせ。何でもかんでもやってみたいです、やってみたいですって言ってさ、何でも挑戦してみたいですって言ってた方が、なんかこう、キャッチーなさ、アイドル的な感じで受けるんだろ。もう、まっさらごめんな、そんなのは。本当に。かといってね、別に、高校生は、興味ねえよ、しねえみたいなことも思っちゃいないけれども、でもじゃあ、アイヌの人のお芝居書くかって言われたら書かねえよ。俺、この間アイヌ問題気になって調べたんだよ。何の話だってことになってるけどさ、それもさ、たまたま、ちょっとしたアイヌに関する問題発言の記事を読んで、ああ、これは申し訳ねえと、俺もアイヌの人の、日本は単一民族の国家だなんて思っちゃいねえけど、アイヌの人の歴史と文化と民族について何も知らねえなと思って、アイヌの文化についてちょっと調べてみて、調べたっつったってそんなのせいぜいね、本一冊読んでウィキペディア開いたぐらいのもんですから、調べたとも学んだとも言っちゃいけないレベルだけど、それでも、じゃあアイヌの芝居書きたいですかって言ったら、今んとこ書くモチベーションないぐらいだもん。そんな簡単に何でもやってみてわって言ってるやつの方がおかしいだろう。何でもやってみたいですっていう人は、まあそれは経験になる、勉強になるって意味では、それはいいんだろうけど、僕は悪いけど、高校に来てあれ超真剣にやってるやつだからさ、あそこに出向いてって、ねえ、そんななんか僕もやってみたいなぐらいの気持ちでやってみたいとは思わねえから、僕の場合はやってみてとは思わないですね。これロロがそうだっつってるわけじゃないよ。ロロがどういう人でやってるかなんて僕全く知らないですからね。ただこのポップロックさんの質問に真剣に答えるとしたら、タイさんもそのような作品書いてみたいですかっていうと、現時点ではモチベーションがない。自分にとっての必然性がない。そして必然性がない創作は必ずろくでもない結果に陥るので、経験則上、自分にとって内的な動機とか必然性がない作品というかものづくりを、なんか私の場合はこう八方美人で何でもやりたいです、興味がありますやってみたいですって言って引き受けないようにしようなんてことは思っちゃおりますがな。はい、随分神経質なこと言ってるようだけどごめんな。もうずっと台本書いてから、文章書いてたからこういうことになってんですよ。はい、ちょっと前は、もう行き詰まってしょうがないから、大相撲の動画を YouTube でひたすら見てましたね。もう今日そろそろ終わるから、最後雑談だけして終わろうと思うけど、なんか、ニュース見たら白鵬が、相撲取りの白鵬が猫騙ししたっつって、相撲の偉い人から怒られたっつくだらねニュースがやっててさ、なんだそれはと思って、でもまあそこそこ話題になってるわけですよ。不思議だなぁと思って。だって白鵬、これで俺も白鵬気になって、ちょっと白鵬について調べてみたけど、気になると調べちゃうんだよね。でももうなんか、僕、大相撲全く興味がないので、ほとんど見ないし知らないんですけれども、もうとんでもない記録を今樹立しまくっている、素晴らしい力士なんですね、白鵬さんっつうのはね。その人がだよ。だって僕の家にさ、そういう、なんか、連勝記録がどうだとか、優勝記録がどうだとか、さ、大鵬との横綱対、元よ、ね、昭和の大横綱大鵬との関係がどうだとか、朝青龍との関係がどうだとか、そんななんか、そんなニュースは一切飛び込んでこないで、猫騙しをしたっていう、で、猫騙しをして怒られたっていうニュースだけが飛んできたっていうことに、なんか後々不思議になって考え込んでしまってですね。なぜ、じゃあ、連勝記録、優勝記録については僕の耳に飛び込んでこなかったんだろう、つってね。今本当に世の中的になんか誰かの成功とかさ、 誰かの成し遂げた大きな仕事とか、誰かのサクセスとかね、誰かのおめでとうっていう同じことかほど耳に入ってこないんだね。逆に誰かがこんな猫騙し程度の失敗しただけでさ、こんな僕のような相撲に全く興味がない人間のところまでニュースソースが届いてくるぐらいだから、うーん、よっぽどみんな辛いんだろうな、人生があって。これは僕も含めてっていう意味で思ってくださいね。よっぽどみんな未来に希望がなくって、よっぽどみんな自分も右肩下がりで生きていくんだって思っていて、よっぽどみんな自分の小さな失敗とか、将来の不安とか、この先のことだったり、去年のやってしまったあんな失敗、こんな痛れみたいなことが気になって生きてんだろうな、なんてことをね思いましたね。社会全部が右肩下がりなんていうこう時代の中では、やっぱり成功者の物語よりも失敗談の方が受けるしね、話題になってしまうし、そしてね、こうみんながねきっと正義に基づき、道徳に、のっとり、高潔に生きたいときっと思っていると思うんです。まあ何が正義で何が道徳で何が高潔かってことは人それぞれね定義が違うでしょうし、僕の言うような正義ってのは世間からしたら不正義に分類されるかもしれないけど、そういう話は置いといて、誰もがね正義に生きたい、高潔に生きたいと思ってるんだろうけれども、でもそれがなかなか難しいっていう時代に、やっぱりサクセスとか、ヒーローとかっていうものよりも失敗者を見て留意を下げるというようなことが横行してんのかななんてことをね、白鵬の猫魂一つから考え込んでしまってね、まあそんなこと考えてるぐらいだったらさっさと仕事しろっていう、これも良くない傾向だよね。こんなこと考えてるぐらいならさっさと仕事しろよっていう思考に追い込まれて、僕でさえ追い込まれてしまっているっていうのがこの現代人の不幸だよ。いいんだよ別に仕事なんかしなくってっていう、なんか世の中観点もうちょっとならないかね。日本人働きすぎだからさ、こんなの別に僕に限らずみんなそうでしょ。でなんか仕事こそが一番有意義で有益なことだっていう、なんて言ったらいいのかな、価値観ってそろそろこうひっくり返ってっていいんじゃないかなという気がしますな。だってっつってこっから先でこの話を続けるには、ちょっと時間とリソースが足りなさすぎる。はい。ダルカルトポッドキャストではお便りを募集しております。DC ポップレイディオアットマーク gmail.com までお便りいただくと、ご紹介されます。なるべくね、奇妙なご意見、変態的なご意見、聞きづらいこと、聞いちゃいけなさそうなこと、素朴なことってね、素敵だよね。例えば僕はね、何でもいいですよ。ヤギと羊どっちが好きですかって聞かれたらね、結構悩んじゃうんだよな。皆さんどちらが好きですか？ヤギと羊だったら。僕の中ではね、今一生懸命考えた結果、僅差で、もう6-4くらいで、ヤギがリードしてます。皆さんはヤギと羊だったらどちらがお好きでしょうか？そしてショートカットとロングヘアだったらどちらがお好きでしょうか？巨乳と貧乳だったらどちらがお好きでしょうか、川端康成と三島由紀夫だったらどちらがお好きでしょうか、ラッキーナンバーといえば7でしょうか9でしょうか。はい、ダルカラーのポッドキャストでした。来週もよろしくどうぞ。継続は力なり。頑張ります。さよなら。